本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙5章3節から5節まで。新約聖書のローマ人への手紙の5章3節から5節までをお読みいたします。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。本日はこの箇所から苦難から希望へと題して清川先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当に昨日は雨風がすごくて、教会にはちょうど足場を組んでいろいろのシールを貼ったりしているわけなんですけれども、結構風の中でバタバタと音がしてですね、ひょっとしたら大人の家に結構迷惑かけてんじゃないかなとこう心配もしたりもしました。まあでも今朝こうして、いろいろ天気の中導かれて感謝しています。今朝もこのローマ書を見てまいります。戦国時代の武将で、山中鹿之助という方がいますけれども、まあ彼が、まあ、有名な言葉ですが、我に七難八苦、本当に苦しみを与えてくださいと祈ったということが伝えられたりもしています。ですが私たちにとって普通はですね、やはりそんな苦難苦しみは嫌なものであり、できれば避けたい、そんな思いがあるかと思います。でもそれでもなお避けられないのもまた様々な困難であり苦難であるかと思います。一つの苦しみが終わったと思えば、息つく暇もなくですね、次の、まあ、苦難が襲ってくる、そんなことがしばしばあります。そしていつも何か心に重荷があり、まあ、嫌になる、そんなこともこう起こってくるかもしれません。ですがイエス・キリストが言われた言葉があります。あなた方は世にあっては患難があります、あなた方は世にあっては苦難がありますと言われました。ですからクリスチャンであっても苦難は避けられないと、まあ、考えるものでもあるわけです。じゃあ私たちはこの避けられないこの苦難をどのように受け取って考えればよいのかとなってまいります。今日のところからそのことを少し見てまいりたいと思いますが、一つは苦難ということです。5章の3節もう一度見しますとこうあります。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。苦難とあります。ここでの苦難というのはもちろんいろいろなこのものを含んでいるかと思います。例えば肉体的な苦難もあります。私たちは肉体的には年とともに衰えていきます。以前のように走れなくなる、以前のようにものが覚えられなくなる、忘れっぽくなる、そのような肉体的な試練もあります。あるいはまた体も弱ってさまざまな病気に侵され悩まされることもあります。まあおそらく病気を抱えていないということはなかなか高齢者の方々にないわけですね。あるいはまた人生のさまざまな出来事での苦難もあります。愛するものを失ったり、あるいは仕事においてなんかいろんなことがあったり、あるいは家族のことでいろいろ祈らされたり、あるいは人々から誤解されたり、あるいは中傷されたり、数えきれないほどいろいろな苦難が確かに多く私たちにあります。じゃあそのような苦難について私たちはどのように考えるんだろうか。先ほどのイエス・キリストがあなた方は世にあっては患難苦難がありますと言いましたが、 その言葉に続いてこうも言われています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にわっては簡単があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。これはヨハネの福音書の16章の33節の言葉です。すなわち私たちは苦難の中にあっても平安を持つというわけです。平安が与えられていると言います。それはなぜかというと、ここでイエス・キリストがすでに世に勝ったからだとあります。イエス・キリストが世に勝ち、様々な試練に打ち勝たれたキリスト、そのキリストが共にいてくださるからということでした。そして全てのことを最善へと導いてくださるからであるわけです。イエス・キリストはこのように言われましたが、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、私はあなた方を見捨てて孤児とはしないと言いました。私たちは決して一人ぼっちではなくて、一人ぼっちで生きているのではない、キリストがいつも共にいてくださる、すべての勝利者であるキリストと共にいるんだということを語り、それゆえに平安があるというわけです。ですがこのロマ書では、そればかりかここで苦難さえも喜んでいるとまで断言しています。苦難をも喜ぶ、でもこれが信仰者の考え方あるいは生き方でもあるわけです。さまざまな苦難は確かに好ましくはない、できれば避けたい、嫌だ、そうなるのも当然かと思います。ですがそのような生き方ではなくて、苦難さえも喜ぶというわけです。ですから聖書の中でパウロは、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとピリピの4章4節でも語っています。いつも主にあって喜びなさい。嬉しいことがあったとき、物事が自分の願うようにトントンと運んだとき、あるいは楽しい知らせが届いたとき、それはもちろん喜んで感謝するかもしれません。ですが悲しいことがあったときにも、あるいは物事がなかなかうまく運ばないときにも、でも喜ぶというわけです。でもそれは決して痩せ我慢でもなく、あるいは悲しみ、あるいは痛み、失望落胆、それを否定することでもないわけですね。心の深いところにあって、やはり喜ぶということでした。この少女パレアナの話があります。ご存知の方も多いと思いますが、少女パレアナ、パレアナは生まれて間もなく母親を亡くしました。そして11歳の時に牧師であった父親を亡くして、おばさんのもとに引き取られることになりました。そしてその他なお多くの悲しみを彼女は子供ながら経験しました。ですが彼女はどんな中にあっても喜ぶということを見つけるというゲームを父親から教えられていたわけです。そして彼女は両親を亡くし、そして様々な中に置かれましたが、教えられたようにどんな中にあっても喜ぶことを見出す、見つけるというゲームを実行しました。例えば鏡一つない屋根裏部屋に住まわせられた時には、彼女はその女中に言うわけですね。鏡のないのも嬉しい、鏡がなければそばかすも見えないから。また屋根裏部屋は高いところにあるんで、とってもいい景色を見ることができるかと言って喜んだというわけですね。決して痩せ我慢ではなく、彼女のお父さんから教えられたように、どんな中にあっても喜ぶことを見出すということを実行したわけです。そしてどんな中にあっても決してつぶやかないで喜びを見つけ出していく、そんな生き方を彼女がしていくという、そのようなお話でした。同じ生きるなら、いつも不平不満のつぶやきの中で生きるのではなくて、喜びを見出して 生きていきたい、そんなものでもあります。このロマ書の5章3節では、苦難さえも喜ぶ、苦難はある確かにあるけれども、でもそれでも喜ぶと言います。そして次には忍耐ということが5章の3節で言われています。5章の3節でこう言います。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出しとあります。苦難が忍耐を生み出す、まあ、忍耐という言葉は何だかですね、それこそお神の世界のような我慢というイメージがつきまといます。それはどんな苦しい中にあってもひたすら耐える、我慢するというものであるわけです。どちらかというと消極的でもあり、台風や雷や嵐が来た、天災が来た時にはそれが過ぎ去るのをじっと待つ、我慢して待つ、そんなところかもしれません。でも聖書の口で言う忍耐というのはそれらとは少し違っているわけです。ある方はこの忍耐という言葉、これは不屈の精神と呼んでいます。不屈の精神、不動の信仰を持って揺るがないことでした。この不屈の忍耐精神というのはどこから生まれるのかとなります。このローマ書の5章の3節にあるように、さまざまな苦難から生まれるといいます。人がさまざまな人生の試練やあるいは苦難に出会う、その一つ一つと戦い、そして乗り越えていく、その中で生まれ育てられ身についていくものでもあるわけです。このゲームの中には、テレビのゲームの中には主人公がいろいろな敵と戦う、そしてその試練に打ち勝っていく中で、その主人公の力がどんどん上がっていくというものも見られたりします。たとえスタート時は小さい力であっても、それがどんどん大きくなっていく。ですから苦難、それが忍耐というものを生み出し強くしていくということであり、それはそのゲームの世界でもわかることでした。ですから私たちは苦難やあるいは試練の価値をもう一度見直し評価していくということをあります。よく獅子はライオンは子供をですね、高いところから崖にこう突き落とし、そして自分で這い上がることをさせると格好をいうことであり言われますけれども、そんな格好をつけろということではなくて、でも自分の人生の中において、仕事においても、本当に苦難は忍耐、すなわち不屈の精神を生み出す、そのことをもう一度聖書からも知らされます。そしてさらにはこの三つ目には、練られた品性ということが言われます。 5章の4節にこうあります。忍耐が練られた品性を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出す、この練られた品性ということですけど、一体何なのかなとなります。ここでの練られたという言葉は、精錬されたとか錬達した、まあ、いろんな金属などを精錬する、精錬という言葉から来ています。どんなに素晴らしい金やあるいは銀でも、そのままではゴツゴツとしたただの石でしかない。またどんな宝石も原石のままでは、見てくれば他の石と何ら変わらないかもしれない。でも金や銀が、その鉱石が激しい火によって熱せられ精錬されたならば、しかもそのような精錬を何度も繰り返されたならば、不純物も取り除かれて、精錬された素晴らしい金あるいは銀が生まれます。宝石にしても磨かれていく、その磨かれることによって輝きが増し加わっていきます。聖書には試練のことをしばしば火の試練という言い方をしています。苦難、試練、それは金や銀を精錬する炉のようなものでもある、宝石にとっては磨かれる、研磨されるようなものでもある。苦しいけれども、美しい金あるいは銀、宝石を生み出すものであるというわけです。苦難が この生みの親とも言えるわけですけれども、狙われた品性を生み出す。このような日の試練を通して私たちの性質あるいは人柄が試され、狙われ、不純物が取り除かれて、神に喜ばれる、また人々に愛される、そのような狙われた品性が生まれてくると言います。もし苦難がなければ生まれなかったものでもあるわけです。もちろんそれらは単に人間の努力や決心だけでは生まれるものではないわけです。聖霊なる神の働きでもあるわけです。聖書は、聖霊の目は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だと言います。そのような御霊の実、聖霊の実を結ぶわけですけれども、私たちがそのような試練の中にあって狙われた品質を生み出すところには、まさに聖霊な神の助け、支えというものもあるわけです。私たちもそのような確かに苦難を通してこう狙われた品性を生み出すものであれば、また忍耐を通して狙われた品性を生み出すものであればと願います。そして四つ目には、失望に終わらない、まあ、希望ということがあります。四節から五節ですけれども、こうあります。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が狙われた品性を生み出し、狙われた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。ここで狙われた品性からなお希望が生まれると言います。まあどのようなことなんだろうか。希望は単なる願い、願望とは違っていて、ここでは単なる、まあ、願望であるなら叶っても叶わなくてもいいとかなってしまいますけども、聖書の希望はもっと積極的なものであり、確かに狙われた品性から生まれるというわけです。さまざまな試練の日を通して生まれたクリスチャンの性質、考え方、品性というものは、たとえ状況がどうであれ、見えるところがどうであれ、捨て鉢になったり、あるいは投げ出したり諦めたりすることなく、また前に向かっていくわけです。神もまたクリスチャンの希望を失望に終わらせたりはしないというわけです。イエス・キリストがこんな例えを語っていますが、子供が食べ物をですね、求めているのに石を与える親がいるだろうか、いないはずだとすれば、神もまた求める私たちに死を与えて裏切るようなことはしない、その通りであるわけです。それはこの五章五節にあるように、神の愛が私たちに注がれているからであり、神は信じる者のうちに聖霊なる神を与えてくださった、そしてまさに神の私たちへの愛が明かしされている、それが神の愛の中に生かされている者として、またなお希望を持ってそして歩むことができる。狙われた品性、それはまたどんな中にあっても神の愛を信じ続け、そしてまた神を信じ希望を持っていく、そのようなものとなっていくとあります。まあ、こうして私たちは確かに世にあっては多くの苦難があります。でもその苦難を神が与えることを良しとされたと受け入れるわけです。そしてその苦難は忍耐を生み出し、忍耐が信仰者としての狙われた品性を生み出し、どんな中にあっても希望を持ち続けるものとしてくださること、そのことを聖書は語ります。そしてその希望を失望に終わらせることはないとあります。もちろん私たちは無知であり、視野も狭いものですから、いつも自分の願う通りの形で神がそれを叶えてくださるとは言えないわけです。私たちはとんでもない的外れな求めをしてしまうこともあります。でも神が神の目から見て最善のことを、そのことを成してくださる、そのことも約束されております。それぞれ一人一人、それぞれの歩みにおいていろいろな苦難があります。みんなそれぞれ抱えている問題も異なるわけですけれども、 本当にその中にあってもなお神を見上げて本当に共に歩みたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはそれぞれに置かれたそれぞれのところにあってさまざまなものを抱えておりますし、時には苦難があり押しつぶされそうになることもありますけれど、神様どうぞその中にあってあなたを恨み、またあなたを責める、まあ、そういったことではなくて本当にあなたの前にその苦難さえも喜び、忍耐、狙われた品性、また希望を生み出すものとなしてくださいますようお願いいたします。もちろんそれに簡単にはなかなか私たちは向かないかもしれませんが、聖霊なる神ご自身が私たちを導いてくださり、そのようなものとならしてくださるようお願いをいたします。あなたの御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。